中にはいろんな面白い人がいるものでございまして、その面白い人とどこで出会うか、どこで知り合いになるか、まあ、これがねその分かれ道になるのかなというような気がしておりまして、まあ、例えばネットで SNS なんか、まあね、その人と人がこう結びつくきっかけを作る、まあ、そういうものだと思うんですけど、まあ、例えばその YouTube だとかも一つの結びつきの元になるかもしれません。ちょっと面白い動画を作ってる人を見つけまして、でその人の動画は面白いんですけれど、まだそのチャンネル登録者とかっていうのは、まあ、そんなに多くないっていうか、まあ、一般的にはほぼほぼ無名なんですけれど、まあ結構長いことやってるみたいで、でその何をやってるかっていうと、要はパフォーマンスなんですよ。歌を歌ったり踊ってみたり、あるいはどっか旅行先旅先でなんかこう自撮りした映像をこうアップしてるだけ、まあ、それだけ聞いたらなんかよくある YouTube の YouTuber の何かというやつになっていくんですけど、見てたらなんか知らないですけど、まあ、特になんか筋立て筋書きがあるわけでもなく、あのうちの月テレみたいにあのなんかあのいろいろとこうあの細々しいことをいろいろやってみて、あの鍋大佐みたいにですね、こう料理作って映画のいろんな紹介とかをやって、編集に時間もかけてやってみたら、それより車の中でただ雑談をしてる方がアクセスがいいとかってがっくりなんて、そういうこともあるわけで、まあ、それと同じかどうかは分かりませんけれど、まあ見てたらなんかこう次のドマを見てみようか、次も見てみようかって感じで見始めて、もうどれぐらい経ちますかね、もう半年以上ですか。で今日ついにその作者の方とお会いするきっかけがございまして、会いに行きまして、いろいろとこうお話をしてきたんですけど、非常に面白い、なんでしょうね、生き様映像にね、やっぱその人のね人生がねにじみ出てくるんですよ。やっぱりそこが何かこう私ビビビと来て、この人会ってみたいなというふうに思って、でまあそういうきっかけが今日たまたまあったということなんですけど、今後何かしらコラボができるかどうか分かりませんけど、何かできたらいいななんてことを考えてるわけでございます。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪FMC スタジオの今日も F スタからお送りしていこうと思っております。お相手は私榎田新右衛門と、そして今日はこの方です。
はい、面白い人には大体合ってると思います、春菜です。
まああなた自体も面白いけどね。
ありがとうございます。
自分に大体、まあ前島社中は大体もう全部面白いんだけどね。
面白いですね。
そして、そういう面白い人たちを面白がっている FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオにいるであろうこの人です
はい、キラウヤユウコです。よろしくお願いします。
今日ちょっと前島くんがあの飲み会に引っ張られてますんで、今日はいません
うん、
で私もその飲み会が気になるので、番組はとっとと終わりたいと思いますけど、
とっととって言うな
もううちはこれ別にリスナーに媚びない番組でありますんで、もう私の自己都合で全てがこう進んでいくという
。リスナーさん待ってるんですからね、 QIC を
ちゃんと毎週必ず愚直にお送りしてるではないか何回続けてやってると思うかね。
まあまあね、最近まあ忙しいですからね、師匠もね、
いやまあ私のせいじゃないんですけどね、もう大阪 IR とかですよ。
あ、
もう、はい、あとその夏の参院選とかですよ。
いろいろ立て続けにありますがな。
やめてよもうそういうのね。
そうですね。
もちろん静かにこう街をさ、
はいはい、
なんか静かに ゆったりとこう街づくりとか進めていこうと思わないかね、あの維新の連中は。
いや
当に
容赦ないからですね。
まあまあこっちも容赦ないですけどね。
そうですね、
はい。ということでお便りをご紹介していきましょう。こちらは、大阪市淀川区からいただきました38歳純度の高い薬を作る人、ラジオネームファーマシスト X。
ありがとうございます。
製薬会社にお勤めということだそうですけども、たたた大変です、大阪府吹田市にある人気ラーメン店ラーメン工藤というんですかねが、店のルールを守らず注文したラーメンを残して走り去った客がいたと。
あ、
まあ、大盛りをね頼んで、はい、まあ、それでこう憤ったこの店主が今後はその大盛りのラーメンを注文するお客には1万円お預かりします、デポジットですね。で完食したらこの1万円を返金しますと、まあ、これをツイッターで宣言し話題となっています。前島社長を差し向けてみては
という確かにね、差し向けブームですからね。
でも、はい、何春田君と前島さんが2人行ったと言った、はいはい、言ったら2万円はいるってことだよね。
あ、そうですね、1人1万円ですからね。
でもあれでしょ、食えるでしょ、
多分大丈夫です、
はい、いやいや、あなたは絶対大丈夫です、はあ、多分じゃなくて、もうこの間のあの喫茶ワイで十分証明がされておりますんでね、だってラーメンの大盛りぐらいなんともないでしょ、
うん、そうです。いや大盛り、ごめんなさい、大盛りってどれぐらいの大きさですか、そんな残しては走り去ったってどういうことですかと思った。
なんかほらよくある家系のラーメンとか結構肉増しとかいっぱいあって、はいはいはい、なんかすげえ大盛りになるじゃない、うん、
はい、
だから、うんうん、その系統なんかね、
なんか二郎系ラーメンみたいな感じみたいですよ、うん、
まあまあ二郎ね、はいはいはい、
肉ドーン、あ、もやしがドーン、
ああ
それで
油が、二郎系か、はい、はいはいはい、
そんな
感じ。え、二郎系ってどういうのですか。
だからラーメン二郎っていうのが東京にあって、
はい、
まあ、それの、まあ、その似たようなものがいっぱいあるわけですよ。で、まあ、コピーと言ってるかどうか分からないけど、でその肉増しとかね、
うん、
その野菜増しとかね、
はい、
あるいは全部増しとかいろいろあって、はい、なんかその流儀があるんだよ、頼み方もさ
みたいですね、
うん、で俺もまあ、あの二郎は一回食ってるけど、
はい、
一回でいいや、うん、もっと落ち着いて食いたい、普通のもうごく普通のラーメンを、うん、あのなじゃない、特徴のなく特徴がなくていい、
うん、
あので店の親父もなんかこうあの、はい、バンダナとか巻いてたりとか、
はいはい、
あの腕組みしてないような店がいい。
あ、そうですね
だから普通のなんかあのいらっしゃいませとかっていうあの軽い感じで、あのラーメンお待ちどおさまでしたとかっていうぐらいでちょうどいいですけどね、
はい、ラーメン屋さんって結構高いのに、うん、ゆっくりさせてくれないし、なんかこの決まりを守れとかめっちゃ多いじゃないですか、
うん、なんかこれ自分の型にはめようとするじゃん。
そうなんです
よ、お店の型に、はい、俺 はまりたくねえもんだって、そんなのに。
そうですよね、
だって食事でしょ、
はい、
だからまあ例えばさ、そのまあ、店によってはさ、スープに力入れてますんで、はい、よかったらスープから召し上がっていただけますかなんていうところはあるかもしれないけど、
はいはい、
別にそれ従う必要ないわけでしょ。
そうですね、はい、なんかあの昔僕も食べ物の商売であの働いたことがあるんで、はい、あのこれはよく言われたんですけど、
はい、
いいとこほど、
うん、
あの別にはマナーとかをあの感じさせず食べさせるという、あのフランス料理行ったらよ、あのどっちから食べましょう、あの、はいはいはい、外側から食べましょうとかあるじゃないですか、はいはいはい、実は内側から食べても、はい、ずっと直しに来てくれるんですよね、
はいはいはい、ちゃんとしたとかね、
そう、それでなんで直しずっと直しに来るんだろうっていうのを、
はい、
本人が気づかないけどずっとそれで食べれるように、
はい、
なんかすごく気を使ってくれるんですよね。
あ、中にはおっさんがフィンガーボールの水を飲んじゃったりしてですね
そうですね、レモン入ってる人飲めるんじゃないかなとかねありますよね、
うん、これなんかスープかねとかって言って、
はい、
まあ、あの木田さんはどうですか、この大盛りラーメンというのは。あ、まあ、今までも数々の店で、制覇してきた時、
いや、そんなラーメン屋はあんま行かないですよ、もうここ最近。だからこの間最後行ったほら、皆さんで行った何でしたっけ、あれが、
あの丸源ラーメン、
あ、
それ先生、先生、それが最後で、
あ、はい、あ、2日前に振られた丸源ラーメンですね。
そうなんですよね、
あ、振られたんですか、
もう閉まってたんですよ、
ね、15分前に閉まりましたみたいな感じでね、
あ、なるほどね、
はい、
仕方なく福ちゃんラーメンに行きます、はい、
でもですよ、このデポジットを払うぐらいでなんか相当なんかそういう悪、うん、なんか悪い人が頻繁してたってことですかね。
分かんないけど、うん、そのほらなんかわざとさ、
はいはい、
おちょくるためにさ、
はい、
あの、うん、大盛りで頼んでちょっとだけ食ってもうまくねえこんなのっつってベッとかって出てったく出てっちゃうとか、
そういう意味合い系のこともあるか、
そういう失礼な客とかがいたんじゃないの、
は
い、
そうですね、 ね、なんか最近インスタ映えとか言って写真撮るだけのために
やった食えもしないのに頼むやついる。
なるほどね。
とりあえず一番大盛りでって言いながら上のちょびっとだけ食べるとか、
ね、ああまあそういうのだったら分からんでもないな。
ムカつくわね。
ムカつきますよ、うんうんうんうん、やっぱり食べてほしいからやっぱ出してるわけ
だよね。そうね、作ってるんだもんね、丹精込めてね。
そうなんすよ、
ね、でもいいんじゃない別にこれその1万円取るって、
うんうん、でもそれは大盛りだけでしょ。普通のラーメンとかは別に大丈夫でしょ。
普通のラーメンでデポジット取られるのいかねえよ。
だからさ、だから
全員がずっと1万円払い続けなあかんっていうことになりますからね、
はい、だから大盛りだけ限定ってことでもね、
みたい、大ラーメンの場合ってこと
です、ね、あ、じゃあちょっとなんか今度ラーメン行ってみたらどうですか。ラーメン駆動あ僕、ね、追加して近いんですかそっから。
まあ、そんな遠くないと思うけどね。
さっき調べたら、うん、あの僕、はい、この前その前通ってました。
あ、そう、
はい、ちょっとあの資格の試験をしにその近所にある大学。
吹田のどのあたりこれ。
ね、岸辺とかあっち、岸辺小尺とかあっちの方
だ。はいはいはいはい、はい、
大阪学院大学とかの裏の道やと思います、うん、はいはいはいはい。
ああ、まあ、まあ別にここからそんな遠くはないです
よね。そうですね、うん、皆さんで車中で行ったらどうですか。
ああ、車で15分20分ぐらいで行
っちゃうんだと思います。
別に俺大ラーメン頼みたくないからな。
ああ、だから普通のラーメンでもいいけどちょっと味をちょっとどんな味かっていうね。ああ、そんな有名なとこなんでしょう。だって
よく分からん、俺はちょっとよく分からないですけど、
その近所で有名だったらあのラーメン大王っていうのが近所にあるんです
よ。ラーメン大王、
はい、そこも結構大盛りだったり激辛だったりとか。
ああ、
結構有名ですけどね。
そもそもさ、はい、大阪ってさ、はい、ラーメン文化圏じゃないじゃないですか、もともと。
ああ、そうなんですかね、
はい、俺子供の頃の大阪はラーメン屋さんいっぱいあったけど、
はいはい、
あの特徴のあるラーメン屋ってほぼほぼなくて、
はいはい、
普通の醤油ラーメンしかなかったよ。豚骨スープなんてまずなかった。
あ、それはないですね、
うん、
なんか大阪って、うん、あの中国から人がすごく渡ってきた時に北京系の人が多かったんで、
はい、
小麦のものはすごく多かったみたいです、はいはいはい、だから麺とかも多かったみたいですけど、
なんかね前ね、はい、タクシー乗ったらタクシーのうんちゃんがやたらとラーメンのうんちくをこうあの傾けるおっさんで大阪はねラーメンの文化圏じゃないんですわ、もともとうどんなんですわとかって言って、
あ、確かにね、
それでなんでお客さんの今こうラーメン屋がやたらあちこちにあって、この特に西中やたらラーメンで激戦地とか言われてて、
はいはい、
福島とかとかって言って、
うん、
それでご存知でかとかって言われて、いや分かりませんね、東に足越しんじゃ阪神淡路大震災ですわっつって、 あの時に九州からラーメン屋さんが炊き出しで退去してやってきたと、
あ
でそこで豚骨スープじゃん大体九州、
うんうんうん、
でそれをこう、まあ、炊き出して配ったりして、
はい、
それに感動した若い人がそこでまたバイトしたりして、
はい、
修行してでのれん分けしてもらったりとかっていうのがいるんで、80何年だから90年前後ぐらいか、90年ちょっと前か、
はいはい、
それぐらいを境にして、
はい、
なんか急に豚骨スープが増えたって。
あ、関西、確かに神戸の周辺豚骨スープ多いですよね。
だから急に増えたって。
あ、
だからその阪神淡路大震災がなかったら、
はいはい、
大阪はひょっとしたら違うラーメン文化圏か違うものになってたんですわとかって言って、
あ、そうですね、あ、
そうなんですねって言って一応聞いておきましたけどね。
あ、
まあ、まあ本当か嘘か知らないですよ、
面白い説です
よね。面白い。でもあの俺なんかタクシーに乗るとなんかやたらとなんかうんちくを傾ける運転士に合うんだよね、はい、なんかあの一番謎だったのはあれよ、だからあの、
はいはい、
あの黒門市場ウイルスのあの
あの
ドライバー、黒門市場ウイルスって、
いや、あの、あの何、あの天満に用事があって、
はいはい、
でタクシー拾おうと思ってそれ夜そこの前を歩いてたわけよ、
はい、
で全然来なくてね、
ああ、
でそこにほらあのドラッグ、あ、杉薬局ができてるじゃない、
ああ、
交差点のところね、あそこの交差点のところまで行ったら、
はい、
タクシーがコキってこうあの くの字に曲がってったわけ、交差点を俺を無視して
、はい、
で俺手も上げてないんだけど、
はい、
向こう行っちゃったから、
はい、
そしたら止まったのよ交差点のとこで。
お、なんでだろう、
はい、あのビストロ匠の前で、
あ、はい、
あの、ここでハザードをつけて、
はい、
なんか芸者なのかなって、迎えに来た車なのかなと思って、
はい、
で、まあ、そのまま歩いてたら、
はい、
俺が近づいたらドアがバンって開いたのよ、
はい、
でこうチラッと見たら運転手さんこっち見てるから、
はい、
どうぞとかって言ってる。俺手も上げてないのよ。
なんなんすかね。
でいいんすかって聞いたら、はい、どうぞどうぞって言って、運転手さん、あの俺手も上げてないっすよねって言って、
うん、
あのでもきっと乗るんじゃないかと思いましてって、
あ、雰囲気を感じ取って
、なんかちょっとすごい面白いなと思って、これでこう橋どちらまでって言ったら天満までって言って、
はい、
でブワーンと走り出したら、こうルーミラーでチラチラ見ながら、
はいはい、
お客さん コロナについてどう思われますかとかって言って、あいやいや、まあ、まあ、あんまりこういろんなこと言うとほら反対側の意見の人だと面倒くさいから、
そうですね、
はい、まあ、中ぐらいの話をしてたら、
はい、
まあまあ、あのいろいろありますわなとか言うの、うん、でもね、コロナっていうウイルスはですね、もうそもそも世の中に昔から、まあ、ある当たり前のウイルスなんですわって言うから、うんうん、まあ、その通りで俺もそうしとらんす、そうですよね、
はい、
でっしゃろとか言ってで、
はいはい、
でところがね、日本人はみんなもうコロナウイルスでもう何回も風邪にかかってきてるんですよと、だからもう大人になったらコロナかからんっていうのはもう当たり前じゃないですかと、はい、大体子供のうちかかるっていう、
そうですね、
でそれがね、中国では違うんですわっていうわけ、
中国
では違う、あそうですかって、一体どこにそれが書いてあったのか知らないけど、
はい、
中国では違うんですわ、そこで中国から3年前どんだけ来てました、黒門市場に、
あ
インバウンドで、
はい、
しかも武漢ですよっていう、確かに武漢からのツアーがやたらとバスツアーで来てたんですよ、
はい、
それで黒門市場でいろいろこうね、食事をしたり買い物をして、
はいはい、
そこでコロナウイルスにこう、
はい、
吸い込むわけですよ、それで中国に戻った時に発症するわけですよ、
はい、
で中国でそれが、
はい、
あの変異して、
はいはい、
一気にバッと広がったと、だからそのウィンちゃんが、お客さん、あれは武漢ウイルスっていうふうに言っとるやつがおりますけどね、違いますよ、黒門ウイルスですわって言って
向こうからもらったんじゃない、こっちから
あげたと、
あげたっていう説を、
ええ、それで「ほう面白いですね」って言ったら、これをうちの嫁はんに言ったらね、もう劣化のごとく怒られて、絶対お客さんには話しちゃいかんよと言って言われたんですけど、お客さんなら聞いてくれそうな気がしまして話をしたんですわとかって言って、でよかったらこれ広めてくださいとかって言って、うん、まあ私も今でも広めてるんですけどね、
あなるほど、
というね、まあ面白い人がいた、
タクシーのうんちゃん面白いですね、
やっぱね、あの会話が邪魔になるうんちゃんもいるじゃん、なんか、
はい、
面白くない人で、
そうですね、
黙っててくんねえかなって言いたくなる人いるじゃないなんか調子が良くてこうスッと入ってくる人はやっぱうまいなと思う
ね、
気分良くなる前そうそう、タクシーで降ろしてもらえなかったことあるもん、
はい、あ面白すぎて、
いや、じゃあうちのとこまで夜こうの飲んだ帰りにタクシー乗って、
はい、
でその途中そのずっとね、
うん、
曲をかけるわけ、オリジナルミュージックを、
あ聞いたことあるんじゃないか、オリジナルなんです、
そうそう、お客さんなんかメディア関係の方ですかとかって言うから、
ほうほう、
あそれ、まあ、一応分かりますかっつって、なんかちょっと雰囲気がそうですもんとか言って、それで私の知り合いのスナックのママが大変歌がうまくてですね、うん、それで、はい、レコードも出しとるとですよとかってそれでそのレコードの、そのテープに入れとりますけどちょっと聞かんですかって言うから、あいいですよって、でこれ聞いてて、
はい、
そんな大したいい曲でもないんだけどで聞いて、どうでしょう、うまかでしょ歌のとかって、そしたら家着いたんだけど、ザーって雨がちょうど降り出しちゃって、
はいはい、
傘持ってなかったのよ、でお客さん、これはちょっともう雨のちょっと止むぐらいまでちょっと車の中におった方がいいですよって、じゃあアルバムがありますけどちょっと聞いてもらってっつってCD をこうカポって入れて、はい、結局1枚聞かされたという
それは メーターが切ってあるんですよね、
もちろんもう金はもう、むしろ負けてくれたぐらいで、
あそうなんですね、
そうそうそう、もうだからなんか200メーターぐらい手前でもうメーター倒しもう戻して、
はい、
もうこれだけでもう床ですとかっつって、なんかいや そうされたもんだから俺も出るに出られなくなって、これってちょっとした軟禁だよなとか思いながら、歌をずっと聞かされて、そのなんかアドバイスは中ですか伝えときますけ、歌い方とかですねとかって、ああ、まあ、このビブラートの感じがなかなかいいんじゃないですかとかって心にもないことを言って下手なことを言って、なんかそこからまた金払えとか言われたら嫌なんで、
はい、
まあ、そういったことがありました
でもあれですね、西中で乗せてもらったにしたら九州弁の強い、
あ違う今のは九州で乗
る、あ九州の人なんですね
そうそうそう、
西中で九州出身の人かなんかに乗せてもらったのかな
それはちょっとないです、
あなるほど、はい、すいません、
すいません、使い分けております
はい、
続いては福岡県宗像市からいただきました41歳会社員、ラジオネームこの部屋ガス臭い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ついこの間そこでガス爆発事故があったんで、
はい、そうですね。
朝7時ぐらいにバーンと音がして、はい、あのマジで俺も驚いたもん、あの音は。
はいはい。
それでそしたらもうあのすぐにサイレンが鳴り始めて、それであの大石あきこさんのポスターを何枚も貼ってくださってる場所なんで、
あ、目の前にねありますね。
それでまあまあ詳しくは言えますけど、そこから目と鼻のところに住んでるやつが一人いるんですけどね。
あ、そうですね。
その目と鼻なのに気づかなかったというね。
彼は疲れすぎてるんですね、多分ね。
お便りいきましょう。朝ドラ、はい、NHK の 朝の連続テレビ小説、
はい、
カムカムエブリバディが大人気のうちに終了しました。うーん、ご覧になってましたか、カムカムエブリバディ。
いや、一度も見たことないんです。
すいません、私もね、はい、今回は一回も見れなかったですね、
はい。別のことで忙しいですもん
ね。別のことで忙しくて見始めたらやっぱ見なきゃと思うから いじでも見るじゃん、はいはい、録画してても、はい、
そうですね、
そうしたくなかったから、もう第1話からあえて見ないことにしてたんですけど、はい、なんか面白かったらしいですよ。
あ、そうなんですね、うん、キラヤさん見てたんですか。
いや、見てないですね。
ああ、
わかんないですね。だからあの、うん、昼休みの時に、ね、うん、たまに NHK がついてるんで、
はいはいはい、
ちょろっと見たけど関係性がわからんです。
それはね、連続で見てなかったら何のことだかさっぱりわからないからね。
何でしたっけ、あの人は、
あの人は、
あの人
は
出てこない名前が、舞妓班の人、
舞妓班、
あ、
映画の舞妓班の人、
女性の方ですか。
そう
上白石萌音ですか。
あ、そうそう、それと、
はい、
誰だっけ、
ええ、
AKB じゃなくてなんだっけ、
あの元のね、
はあは
あ、
はい、うん、
はい、
とあと深っちゃんの関係性がどれが親でどれが子供ですなんかわからん。
まあまあ、だからその3人がそのヒロインということで今回になってますからね、時代をこう綴っていくという、でまあそのなんか最終回ではこう見事に全ての伏線を回収するという荒技に出たということで話題になっている。
伏線がいっぱいあったってことです
らしいですね。なんせ見てないから私は分からんのですけど、
はいはい、
やっぱ木南さんが見ててやっぱりあの記憶に残っている朝のその朝ドラというとやっぱりお花班ですよね。
いや、違いますね。
あ、そうですか。
だってそれって私よりだいぶ前の話、
もみの木が残ったと
か、ね、だから私いくつと思ってるんですか、
北の家族とか、
やめてください、
鳩子の海とか、
だけどもうそれはいくつの人ですか、
はい、
もう、
俺鳩子の海は見てたよ。
斉藤だからいくつ、何年、昭和何年から何年の話、
昭和何年から何年の話、話としては戦前から戦後ですよ。
違う放映してたのが、
放映したの多分昭和48年とかじゃないですか。
48年、
あ、じゃあ小学校3年生とか4年生、
じゃあ私も1歳か2歳ぐらいです。
僕も生まれてないですね。
ほらね、
もう戦災孤児の斉藤梢とね、その、福音兵の夏柳勲がね、こう出会ってね、そこでこう2人のこう関係性がなかなかいい、そのヒューマンなドラマになっていく、あとは、そうですね、はい、じゃあ木田さんが記憶に残ってる朝ドラって何ですか。
私あの身をコンマじゃなくて何でしたっけ。
何ですかそれ、身を尽くしと羽コンマが一緒になってたの。なんだ身をコンマって。もう嫌うや五六にまた書かなきゃいけないじゃんか、めんどくせえ、
は
い、身をコンマ、
なんだっけ
身をコンマ、
ちょっと待って、
身をコンマはひどいだろう。
ちょっと待って、身を尽くしはどっちだったっけ、沢口
靖子、沢口靖子が身を尽くしだよ、大阪の、
羽根コンマが斉藤由紀か、
斉藤由紀だよ、羽根コンマは、
あ、私は斉藤由紀の方が、はい、斉藤由
紀、身をコンマね、
身をコンマ。
何が朝ドラをこう合体させる技が、
いや、
ね、あ、出てくると。あ、分かった、今ちょっと俺今それでヒントが出てきた。
あ、なんですか、なんですか。
いやいや、だからもうほら朝ドラももう大体飽和状態でしょ、大体もうほら、
そうですね、ネタ切れ感も、ね、
ほぼほぼ日本全国全部やってんですよ、
は
あ
は
あ、なんだかんだで、
はい、
でとなればですよ、もうこれからは今までの朝ドラの要素を堂々と引っ張ってくるっていう、そういう作り方でいいような気がする。
続編みたいなことですか。
いや、続編じゃなくて、はあ、あの主人公が、
はいはい、
なんかあの宇宙人でも何でもいいんですけど、はい、誰かからかなんかある装置を渡されるわけですよ、
はい、
でそこになんかこうあのメダルみたいなものを、
はい、
こうガチャンガチャンガチャンって入れて、はい、ガヤーンって回すと、はい、ビューンって光って、
はい、
であのっていう、そういうなんかあのメカをゲットして して、はい、でこの何あの身を尽くしとかハネコンマとかビャーンっつっとそれ入れるとその身をコンマが出てくるという
過去のやつになれるってこと
ですね。そうそうそう
あれそれ仮面ライダーじゃないですか、
仮面ライダーとか最近ウルトラマンもそれをやり始めてるんですけど、はい、いよいよこれはね朝ドラもそれがいけるね。
あなるほど、
これはもうシャッフル企画ですよ。
あ、ええ、でも何か の時に語って倒れて、ええ、夢の中かなと思いつつその世界にみたいなこと面白いかもしれないですね。
そうそうそう、だからこう現代劇のやつと、はい、そのもっとほら古いおしんだとか、
おしんとかね、
あれがこう合体するわけですよ、
はい、
だからこうあのカムカムおしんとか
カムカムおしんって何やねん。
いや分からない、全然俺も言っておきながらイメージが湧いてないんだけど、はい、そういうやつだよ、
はい、
ねえじゃねえだろっていう、ね、あすいませんお便りまだ全部読んでなかったです。
なるほど、
朝ドラ、はい、
朝ドラカムカムエブリバディが大人気のうちに終了します。そこでお題です、はい、大石あきこさんをイメージした架空のヒロインを設定して、はい、全く新しい朝ドラを企画しなさい。さあどうぞ
そんな、
うん、でしょ、もうだからもうそのままじゃん、一人のさ、
はい、
あの女性がさ、
はい、
あの公務員になるわけだよ。
あ
それでそこで
もうそのままでいいのか。
そうです、それで無茶なさその上司が現れて、はい、それに噛みつくとこから彼女の人生が変わっていくわけだよね。
いいんじゃないですか。
で紆余曲折があって、はい、それで、まあ、そこにこう結婚とか出産とかそういう、まあ、女のドラマがそこにありだよ。でさまざまなこうあの人たちにこの守られ
て支えられて、ね、
支えられて、中にはもちろんその、
いいんじゃないですか、
敵対するやつも出てきて裏切りとかもあるわけ
ですね。いいんじゃないですか。
でそしてついにですよ、
はい、
そのもう金をかけずに、
はい、
あの国会議員にまで上り詰めるという、
いいんじゃないですか、サクセスストーリーでいいじゃないですか。
サクセスストーリー、それ、はい、そのまんまでいいんじゃないですか。
いやそうですね、
で前島社長とか出てくるでしょ。
前島社長が出てもう大人気になってきてるよねこれが。
そうですね、
もうそれがこういろいろ伏線が張られていて、
はいはい、
でなんかこうあの物分かりのいいなんかこう喋り手でなんか榎田さんみたいな人も出てきてこう盛り上げていくという、で榎田さんの役はぜひあの木村拓哉とか
こらこら、
そういうところにお任せしてですよ、
はい、
いいですね、
はい、
気分がいい。
でも そのまんまで本当いいですね。
あでこれがね、あの、はい、タイトルがミオコンマ。
違うってそれ
一応ね、はい、あの大阪の身を尽くし、
身
を尽くし、でそこで馬車馬のように走り回るということで、ついにあの朝ドラシャッフル企画第1弾ということで、朝の連続テレビ小説ミオコンマ、いよいよ NHK 大阪放送局で撮影会長、
はい、
これはもうこれ確実でしょう。
じゃああの大石さんの役は誰ですか。
誰がいい
っすね。誰がいいやろな。
やっぱほら、若い頃と、
はいはい、
やっぱほら、その、あの、
いいですよ、若い頃から。
中年になった時と、やっぱこう、子役から始めないとやっぱ。
そうだ、僕、子供の時を見たいんですよね、
な
ん
か、ね。写真では見たことあるけどね、あの、仏頂面の写真見たことあるけどね。
誰がいいんだろうな。
まあちょっと子役はちょっと名前わかんないからね、はいはい、まあオーディション で、
ね、最近がね、
もうだからもうほらもう天才子役と言われるような、
はいはい、
その誰かの、うん、ね、そういう子を選んでですよ、
はい、
もう毎回それで涙させるわけで、まず散々そこで泣かせといて、
はい、
でそこから急にこう明るいトーンに変えていくという、
はいはいはい、
でこうなんかこうなんていうんですか、言葉もだんだんこう大阪のおばちゃんというか、こうだんだんちょっと荒削りな感じもこう出てきて、
はい、
クソがとか
言ってましたっけ
なんかそういうのを見るような、
はい、
キャラでなってきて、だんだんこう面白くなっていくという、もうこれ来ました
よ。いいじゃないですか。
ミオコンマ。
ミオコンマ。やりましょうか。
ミオコンマ。でそれであの歴代の、
はい、
あのその斎藤由貴とか、
はいはい、
その沢口靖子とかもゲスト出演させるわけです。
出てくるってことですね。
これはもう、はいはい、まあそれやったのはあのあれなんだっけ、夏空がそれすでにやってますけどね。
はいはい
はい、
夏空は全部ほらあの朝ドラ100作目だっけ。
あそうかそうか、いろんな人が出てきてるわけですね。
あのヒロインのこうもう 何人もこうあのゲスト出演させてたわけですよ。問題もそれをまあやっていいんじゃないですかね。これ あ、そうか、あの有吉くんがあの、はいはい、いたんだ。俺がこの企画持ってったのにね。
有吉くんが、
有吉くんがあのついこの間まで NHK 大阪放送局の局長をやってたんだけど、
あ、猿岩石じゃなくてね、
そっちじゃなくて、あ、昔あの変態ディレクターの笠井ディレクターに水割りを引っ掛けられた、はい、事件があるんだけどね、そういうさまざまな人間関係の、はい、そういったトラブルの中に、はい、えのきだ新右衛門はいつもそこにいたという、はいもう無邪気のようなですね、はい、人なんですけど、はい、まあ、だからなんか何かあったらしくて、すぐに大阪放送局の局長を解かれて、なんか東京に戻ったみたいだという話を NHK の現役ディレクターから聞きましたけどね。どうですかね、ミオコンマ、
ミオコンマ
これは当たるでしょ、これは
そうですね、もうね、なんか二人っ子のマナカナとか呼んできてね、あれ大阪が舞台だったじゃないですか、ね、
あ、そうですよ、はいはい、じゃあ、これ主人公を、はい、双子にしましょうかね。
あ、なるほど、はい、
でダブル大石明子みたいな形になって
る。あ、なるほど、あの強いキャラを2人、
いやだな、それちょっと離れてる、
圧がちょっとすごいですね、2人いるとね、はい、やっぱり1人の方がいいですね。
そうかもしれないね、
1人がいいですよ。
これ山本太郎さんはどうするんですかね、これ。
山本太郎、
やっぱそういう役は出てくるでしょう、だって。
兄とか、
え、
兄ですかね。
あ、いやいや、だからその政治家としてこう出会うという、そういう設定のまま、
あ、もう現実的な、
現実的な、もうほぼほぼノンフィクションに近い状態でいいんじゃないでしょうか、
はい、そうですね、ラーメン屋に行って一緒にそういう YouTube 撮るとこから始めるんですよ、
ね、これ橋本徹は誰がやるといいですかね、この役は。
茶髪の弁護士だったでしょ、当時はね、はい、茶髪、いや誰、
ね、結構ね、いい役をやるやつにあえて役をさせた方がいいかもしれないです、
は
あ、香取慎吾とかどうですかね。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあね、茶髪 で、
ちょっと論理にさせてもらって、
はい、でも彼がやるとなんかいつもなんか 原作をすごくねじ曲がる感じがするんですよね。
いやいやいや、だってこち亀だってすごかったじゃないですか、
はい、すごかったです、はい、原作節だなと思
いながら、いやいや、はい、いや、まあ、かなりこう橋本徹イメージをぶち壊してもらうという、
ね、あ、そうですね、
いいかもしれないというですね、まあそういうことで、見事に企画がまとまりました、
はい、
朝の連続テレビ小説、ミオコンマ、
ミオコンマ
どうぞご覧いただき、
それはいいっても
ご覧いただきたいと思いますね、はい、ということで、短くやるつもりが意外と30分も喋ってしまいましたね、
はい、
一旦 CM に行きまして、この後もお便りをごくごく短くお送りしていこうと思ってます。一旦 CM です。
令和新選組の八幡愛です。カジノの是非は府民が決める。住民投票を求める署名を集めています。
署名、署名集めてるって、みんなお願い一筆ください。
令和新選組代表山本太郎のメッセージです。
あなたの周りに人のお金や思ったらいきなり金遣い荒なる人おれへん？今日俺がおごったるわ、好きなもん食べろや言うたら一番高いもんばっかり頼むやつ、そんなやつおるやろ。大阪のカジノ計画ってそんな感じ。最初みんなのお金、これはカジノには使わない、投入しないって言ってきた、そうでしょ。
これだけはっきり言っておきます、IR カジノには一切税金使いません。
ところが大阪府民のお金1578億円、1578億円、投入、人のお金や思たら金遣いアラインは市長やったわ。一回立ち止まろう、みんなで考えよう、このまま進めて大丈夫か。カジノに賛成、カジノに反対、どっちでもいいわ。カジノについてみんなで住民投票やりたいだけ。
カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めてます。